高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さん、こんにちは。次世代経営協会理事長、高橋秀人です。本日は株式会社安川代表取締役、安川正和社長のインタビュー、解説編でございます。どうぞよろしくお願いいたします。前編後編をお聞きいただきまして、非常にわかりやすく、そして面白いお話をしていただきました、安川社長でございましてですね。とはいえ、そのユーモアの中にいろいろ後継社長として大切な考え方であったり、やるべきことっていうのをですね、やっぱりベテランの社長は非常に上手だなと思いながら、私もお話をインタビューさせていただきましたので、その中で3つ重要なポイントをお伝えしたいと思います。1つ目はですね、これは後継者の方は皆さん身に染みて感じていることだと思うんですけど、やっぱり同世代の社員ですね、特に自分が20代とか30代前半の頃ですね、同世代の社員からやっぱり、社長の息子だからいいなと、給料もたくさんもらってるんじゃないかとかですね、いい思いしてるんじゃないかというふうにですね、思われがちであるというところがですね、今日のポイントの一つ目にしたいと思います。一般的にはですね、そうでもないんですよね。いろいろ大変なことはあります。で、例えばですね、やっぱりよくあるのは、確かに、ね、一見、給料がいいように見えるかもしれないんだけど、当然残業代はつかないしですね、いろんな手当は全くつかないわけですよね。なので、このインタビューでもですね、後継者時代のお話を聞くとですね、もう働くだけ働かされるという方がですね、圧倒的に多いですし、当然業務の範囲なんて合ってないがごとしですので、とりあえず担当がいないこととかですね、とりあえず新しいこととかですね、とりあえずお前やっとけと、ということになるのはですね、これも後継者は後継社長ですね、宿命でございますので、それ逃げられないと。で、普通の、まあ雇用契約というか、まあ従業員さん、社員さんであればですね、当然まあ会社入るときにまあこういう条件でとかですね、こういう休日でとかですね、こういう職種でとか、ありますけど、ないですよね。本当にないです。とりあえず、入ってから考えるとか、ですね。言ってて入ってくると全然違う仕事になるとかですね。ザラです。はい。これ聞いてるね、後継者、後継社長の方は、皆さんそうだという自覚があると思いますが、それは大変なんですよ。私もそういう時代は、なんで自分ばっかりこんなことになってるんだと、いうふうに思うんですけど、実はみんなそうなんだということをですね、分かっていただけますと、まず一つ精神的に楽になるんじゃないかな。思いますし、実は、それが苦労と言ったら大げさですけども、それをやった経験っていうのはですね、やっぱり後々プラスになるんですね。人生に無駄な経験はないというのがですね、私常に思ってますし、これはもうベテランの経営者さん、もしくは道を極めた方ですね。皆さん言ってますね。人生に無駄な経験はない。大変な経験もきっと後で役に立つということなので、もし今ちょうどそういう大変な経験をされている後継社長の方でいらっしゃればですね、必ずこの大変なことが将来役に立つ。必ず役に立つ時が来ます。ので、そう思ってですね、その後継者時代乗り越えていただけたらなと思います。っていうのがポイントの一つ目。で、二つ目ですね。これはこのインタビューの中で私も久しぶりにびっくりしたっていうですね、安川社長がご自身が社長に就任してから会長にお父様に向けて言った言葉ですね。会長かっこお父さんですよね。そんなにやりたいなら社長に復帰しろよと。だったら俺は退職金もらって辞めるよと。 そんなこと言ったんですかと私インタビューの中でも申し上げたんですけど、ね、ちゃんと言ったそうなんですね。これはですね、なかなか勇気がいりますね。すごいことだと思います。でもそれだけやっぱり自分の会社、そして自分が社長になっているセクミを強く感じていらっしゃったんだと思います。で、やはり事業承継してまっすぐぐらいですね。やっぱり会長になったとえ、まだまだその何十年も社長やってますから、社長の気分が抜けない、どうしても同じようにしてしまうというか、気になってしまうっていうのはですね、あるわけですね、会長として。そうすると、新社長、自分の息子、娘婿でもいいですけど、やってることがですね、ある意味良かれと思って、こっちの方がもっといいからこうしなさいよというので、ついつい口を出してしまうことがあります。そんな時にですね、この一言っていうのはもう非常に効きますね。そんなにやりたいんだったら社長に復帰しろよと。ということですよね。もちろんですね、社長やってる方っていうのは社長が大好きなので、もうずっとそれこそ死ぬまでやりたいという方が多いです。でも、本当にそれをすると、周りが困るわけですよね。社長業っていうのは引き継がなきゃいけない。ということは引き継ぐにもやっぱりエネルギーがいるわけです。で、仕事しなきゃいけないのに、当然、それこそ死ぬまでギリギリするとですね、やっぱ体力も落ちてきますし、判断能力も落ちてきますし。で、最も困るのはですね、これちょっと今日のテーマとは外れますけど、認知症とかになるとですね、これもうめちゃくちゃ困るわけですよね。なので、元気なうちにですね、バトンタッチして次の社長を育てる、そのための会長ですね、これやってくださいということは私、いろんなベテランの、ね、65歳過ぎた経営者さんにはお伝えをしてるんですけども、その譲られた後のですね、ついついやりすぎてしまうときに、後継社長の方が、こういう言い方をする。一つの皆さんの知恵として、このリスナーの皆さんを持っていただければいいと思うんですね。まあ、これをきつめに言うのか、軽く言うのかっていうのは、これはもう使いようだと思うんですけど、そんなにやりたいんだったら復帰するっていう、投げかけ的にもね、使えたりするので、せっかく会社行き過ぎだけど、なかなか会長がずっと指示をして、社長中心に組織にならないんですと。これもお悩み多いです。その時に一つ、使えるやり方だということで、皆さん知っていただければいいということで、ポイントの二つ目としました。そして三つ目はですね、事業承継するんだったら、30歳までには戻ってきた方がいいよ。ですね。これ安川社長はですね、自らの体験の中で、そして当然ベテランになってきて若いね、後継社長の方、今まで何人も、私もですね、お会いした当初は同じようなですね、関係だったんですけども、これからの後継社長を見て、やっぱり、いつも思ってらっしゃることではあると思うんですけど、30歳を過ぎて帰ってくるとなかなか難しいということで、まあ30代になる前、会社に戻ってきて、それこそその年齢であれば、一からその会社のことを学べる、まあいわゆる平社員、一般社員として現場をやることができる。いうですね、そこを携わるというのは非常に重要ですね。私も28ぐらいで戻ってきましたので、もう最初はね、現場で、店舗でやってましたから、そういう基礎的なことは全部やりましたし、まあそれがやっぱり今度ね、経営をするという立場になった時に非常に役に立つ。し、当然その、一生懸命その現場でやるかっていうのを見てますからね、周りは。それが、時間はかかるけど、やっぱ信頼として積み上がっていくっていう意味では、私もやっぱり30ぐらいで帰ってくるのが一番いいタイミングだなと思って、それで10年以内に事業承継バトンタッチするっていうのは、これが一番理想だと思います。なのでこれを聞きの譲り渡す側の経営者の方もですね、リスナーでいらっしゃると思いますけど、やはりご自身の後継者次を育てようと思うのであれば、やっぱり10年計画っていうのが必要なので、30歳には帰ってくる。で、このインタビューで他の方もですね、だって30歳ぐらいって 男性でも女性でも人生考えますよね。就職しててこのまま行くのか、ね、自家の会社もあるからどうするのか、その時にやっぱりこのタイミングで帰ってきた方がいいよっていうのをですね、言えると。その方が自分にとっても一から勉強できるし、その後社長になってからも役に立つ。やっぱこれが35とかそれこそ40になればなるほど難しいですよね。全く知らない一からの会社で、しかも今度上の役職ですよ。もう経営幹部として入ってこなきゃいけないのに、じゃあそれでやりきれるだけの学びとか準備をしてきたかっていうと、これ中小企業の経営幹部ってまたこれ特殊ですよね。大企業でいくら出世したりうまくいくのと中小企業の中でするとまたこれちょっと分野が違うので、いきなりは難しいということになると、やはり30歳ぐらいまでちょっとずつステップアップしていくというのがご自身のためになろうかと思います、というのがポイントの3つ目。そしてこのポイントではないんですけど、やっぱり安川社長が言っていた中で、これ後編で特におっしゃってたんですけど、後継者、後継社長、このポイントの3つも含めてどういうように取り組むかっていう後継社長のやり方の表した言葉として、創業社長は先代だとすると、真っ白なキャンパスに自分で好きな絵を描いた、それを我々後継者引き継いで、その絵からもう一回絵を今風に描き直す。当然白いキャンパスの上に描くのは何描いたってその色になります。でも後継者は後継社長で我々ですね、当然その色がある上にもう一回色を塗るわけなので、これ普通のやり方ではうまくいかないんですよ。当然まあ私次世代経営協会で常にお話しますけど、それはやっぱり色の上に色を塗って、さらに自分が思う色を出すんです。これやり方があるんです。だそんなやり方を知っていただきたいという意味で、この表現、先代が色を塗ったキャンパスにさらに色を塗って自分らしい色にする、もうこれはもう逃げれませんね。事業承継やる上では好きとか嫌いとか嫌とかではなくて、これをやることがある意味後継者との経営のやり方だというのをですね、皆さんにお伝えして今日のこの解説編締めたいと思います。本日は株式会社安川代表取締役安川正和社長のインタビュー解説編でございました。皆さんどうもありがとうございました。また次のプログラムでお耳にかかりたいと思います。失礼いたします。